はい、始まりました、初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦です。
はい、国際教育スペシャリストの望月力です。
お願いします。
よろしくお願いします。
10月ですね。
10月入りましたね。
秋ですね。
早い。
これってもう残暑はないと思っていいんですか？
なさそうですよね。もう
なんかずっと今まで暑かったじゃないですか、例年というか、もう子供の頃こんなんじゃない、9月10月秋だったのが、はい、ずっと暑くて、去年もね10月とかまだ暑い日あった気がしてて、もういいんですか、気抜いて。
いや、いいんじゃないですかね。
もう
な
ん
か
秋をようこそでいいんですか。
四季がね、なくてもなんか二季になってるっていう声もね、あるぐらい、もう急に涼しくなりますよ、ね、
まだ疑ってるんですよ。こんなんじゃないんじゃないのかなみたいな。だからどうなんだろうと思って。
怪しいところですけど、今日はでも涼しいですね、だいぶ。
今日涼しくて、このままずっと10月こんな感じでいいのとかって疑ってるんですけれども。
そうですかね。
まあ、今回なんですけれども、ゲストさんいらっしゃらないということで、はい、我々2人でね、
気軽に
宇宙の話だったり教育の話もしていこうと思うんですが、はい、なんか久しぶりにちょっとなんかメールテーマっぽいのも、
う
ん、
いいですね、
ものも設けて、
はい
はい、もしお便りお寄せいただいたら、ね、それも読んでいこうかなということで、はい、でもベタにメールテーマは「○○の秋」ということで。はい、皆さんどんな秋にしたいですか。
なるほど。
どんな秋になりそうですかと。なんか例えばもう読書の秋にしたいですっていう方がいたら、
はいはいはい、
まあ、この本読みたいなとかね、なんかちょっと積んどくになってたあの本もみたいな具体的なエピソードも添えていただきたいですし、はいはいはい、いや、まあ物価高だし金欠だし節約の秋になりそうですみたい
な
方もいると、もう何でもいいんで、そういうなんか身近な話題を送っていただきたいなと思うんですけれども。
いいですね。
望月さんは
私も聞こうと思って
。あ、僕ですか、はい、僕は、今現在進行形で筋肉痛の秋です。
おうおうおう。というのは、
まあ、要はまあスポーツの秋にしようと思って、今日から、久しぶり、何年ぶりかちょっとジムに通うことにしまして、何年か前通ってたんですけど、ずっと運動不足の期間続いてて。
どんなジムなんですか。
キックボクシングのジムですね。
キックボクシング、
はい、あの元プロボクサーの井上太陽さんって、広島のボクサーだったんですが、オープン先月かな、先々月かな、オープンして、新しく独立してオープンしたんで、行ってきて今もうバキバキです。
すごい、はい、キックボクシングができる宇宙博士なかなかいないんじゃないです
か。まあそうですね。いや、今日人生初めて膝蹴りをしてきました
怖いですね。
前も実はキックボクシングのジム行ったことあって、あのミドルキックはあったんですけど、膝蹴り、膝どうやって蹴ったらいいんですかみたいな。
どうやって蹴ったらいいんですかね。
こんな膝頭を人の腹に蹴り込むなんて、そんな野蛮なことしていいんですかって言いながら蹴ってきました。
普通の人生ではないですもんね。しないですからね。
膝蹴り、はい、じゃあ膝蹴りの秋になりそうということ。
おお、ちょっと今日はじゃあ怒らせないよ。
いやいやいや、大丈夫ですよ。もう体バキバキで動かないんで。
すごいですね。
望月さん、そしてどんな秋になりそうですか。
いや、何の秋ですかね。いや、テニスの秋って言いたいところですけど、テニス一年中やってるんで。
そうですね。春もテニス、夏もテニス、秋もテニス。
そう、真夏もねテニスやってたんで、まあ、テニスっていうとちょっとワンパターンですけど、健康の秋ですかね。
ああ、まあ結局僕もね健康志向で、もうなんか細胞レベルで。もう弱ってるなと思って。
なるほど。
なんかあのスマホって何年も使うと電池劣化するじゃないですか、
はいはいはい、
夕方でもうこんなに電池なくなってる。
わかる。
それと同じなんですよね。
わかる。
夕方もうこんなに体力ないのみたいな、
ね、早めに出てきますよね。
そう、多分細胞内のなんかエネルギー作り出すミトコンドリアの数とかパフォーマンス落ちてんだろうなと思って担いでに行ってたんですけど。
私、ね、
でも森崎さんでもテニスやってるから。
いや、それがね、テニス結構激しいじゃないですか、スポーツが、うん、で長年ずっとこうやってて、でうちのね法人の評議員の方に、
うん、
そういうちょっとこうストレッチ系のジム、
いいな、
ストレッチ系のジムを運営されてる方がいて、
おうおうおう、
その方のところにちょっと前から行き出したんですよ。 2,3 ヶ月ぐらい前から、うん、でもう最初悶絶するぐらい痛くて、ストレッチが
体じゃ硬かったってこと
なの。硬かった、なんか筋肉は硬いって言われて、
で
そのなんかテニスによる筋疲労みたいなのが溜まってて、
はあはあはあ、
筋肉がカチカチに固まってて、それを揉みほぐすところからやったんですけど、それ揉みほぐすのがめちゃくちゃ痛いんですよ。でもそれをしばらく続けたら、それだんだん気持ちよくなってきて、
うん、
で今すごい体の状態いいんですよね。やっぱりストレッチをし始めて、
柔軟性大事っていうのは
大事、
あとはやっぱよくこの今40になって言われるのがそのぎっくり腰みたいなやつとか気をつけてねって、あれもやっぱだから筋肉の柔軟性が鈍ってるとなりやすいんでしょ
う。はい、だからそういうちょっとねやっぱこう移動が多かったりするとむくんだりとかそういうのはするんで、そこでやってもらうと全然違う体の状態。
もうじゃあだんだん柔らかくして最終的にはなんか開脚してペターンみたいな。
そこまでは多分
なんか何年か前にそういう本がベストセラーになってましたけど、誰でもなんか何週間で足ベター開くみたいな。
いや、そこ
まではですけど、そっちの柔軟性の方の健康ってことなんだ。
そうなんですよ。
いいですね、いいですね。ちょっとスポーツの秋とか健康の秋だとしても、ちょっと特にこの部位がとか、特にこのスポーツがみたいなちょっと具体的なエピソードも。そう言っていただきたいのと、そうスポーツの秋で思い出したのがあれですね、運動会のシーズンです ね、
そうですね、
今日望月さんのムーンヌーン、
ありがとうございます、
何でし
たっけ、ムーンヌーンチャンネル、
チャンネルか、
はい、
ムーンヌーンレイディオっていうことで、子供は明日、
はい、そうなんですよ、ね、うちの子供は明日運動会、
うちもなんですよ、
お、そうですか、お子さん
でもなんかそう雨でどうなのかなと思いながら、
ね、天気がちょっとね微妙ですね、
でもなんか昨日がリハーサルだったんですけど、うん、なんかかけっこの、練習の時にうちの子はよーいどんどん走ってくとこうコースにカラーコーン置いてあるじゃないですか、
はいはい、
あれを回収しながら走ってたらしいんですよ、
斬新、
いや斬新と思って、
斬新
で他の子はそういうことしてたかっつうと誰もしてなかった、うちの子だけ誰も教えてないのに、
伊豆付けちょっと違いますね、
いや僕もなんかそのなんか発想、独自の発想
すごい、
どなん片付けなきゃって思ったのかな、
なるほど、
わかんないですけど、
すごい、
いや、いい育ち方してると思って、
天才的な違いやっぱりちょっと普通のあれでは測れない、
それ本番でも見れたらなんかいいなと思いながら
いいですね、
いやだからもう時に予想もしないね、いものをこうやって、
ね、
もたらしてくれますけど、もちろんさんのところはなんか、ね、先生が種目考えたりするんですか、
ね、これはね割とそのそれこそ国際バカロレアをプログラム取り入れてますけど、うん、やっぱり子どもたちの主体性を大事にしてるんで、うんうん、子どもたちと一緒にやっぱそういう種目を考えて
る、あどういう種目にする、じゃあそういう意味ではカラーコーン回収競技みたいなのを一緒にや
結構ありましたよ、あの去年なんかね、その水をこうスポンジでこう集めてその水をたくさん回収する、
あでねギューって絞って、
そうそうそうそうそう暑かったから、ね、
何それめっちゃ面白いじゃないですか、
そんなの面白かったですよ、
先生いいですね、
先生とかとかやっぱり子供たちのアイデアがね、
せっかくこうスポンジ水吸っても走るときギュッて握っちゃったらダーッと落ちちゃうから、そーっと持ちながら行くみたいな、
そうそうそうそう、
あ面白、
面白かった、
競技作っちゃうっていうのは、
いやそうい
いですね、
いいですね、
ちょっとなんか芸術の秋も入ったスポーツの秋になってるんだ、
確かにそう
ですね、クリエイティブな、
そうそうそうそう、
あ面白いですね、
アイデアがやっぱり子供たち柔軟ですね、
いいですね、考えさすっていうのは
斬新だな、
いいですよ、まあちょっとそんな感じでもう秋にまつわることだったら何でもいいので、ね、はい、よかったらねメールをお寄せいただければなと思います、廿日市のねウェブサイトから応募していただきたいなと思います、はい、ということで始めていきましょう、
廿日レ
ッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥゲザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします、
はい、
いつものように、
うん、
宇宙の話からしていこうかなと
思います
けれども、まあ、大体僕はあの仕事に関する話をしておりまして、8月9月は小惑星の仕事をしてたので小惑星の話だったわけです、はい、で今月と来月はですね、火星の仕事をちょっと、
はい、すごい言ってみたいな火星の仕事ちょっとしてるんです、
いやいや、あの言いたいがために大きく言ってるだけで、なんで火星の話をねしていこうかなと思うんですけど、いやこれがまたね調べてみると結構面白くて、なんか、そんなことがなんかずっと謎だったのみたいなものがあるって、まあ、そもそも火星ってどんな星だと思いますか、
まあ、あの人間が住めない、
住めないですね、まあ、あの水金地下木土天海というね、はい、質問があるから、ね、水金地下だから地球の外側に回ってるので、まあ、寒いんですよね、
あ寒い
んですか、単純に言え
ば、
まあ、一応こうプラスは20度マイナス150度までいくと、
プラス20度、
はい、
20度ってことはじゃあ
まあ、その瞬間ぐらいはいいかもしれないけれども、
割と心地よい感じだ、
ただ、まあ、あの空気ないっていうね、
ないな、
はい、あの大気圧がね、まあ、あの地球のざっくり、まあ、だから 1% 以下ですね、 0.6% とか、じゃあ空気薄いで、しかも
厳しいです、ね、
そこにある空気がほぼ二酸化炭素、
あ厳しいですね、
っていう意味では人は確かに住めないと、
住めないんだ、
でただ昔は結構地球と似た環境だと言われていて、結構ね火星のまあなんか地図一応ね Google マップとかで火星とかなんか見れたりするらしいんですけど、 なんかこれもめっちゃ川流れたでしょみたいな、大きい谷があったりとか、水が流れた跡っていうのがずっと残っていて、昔は大量の水があって川が流れ湖が澄み渡り海が広がってると、もう、ね、大陸の3分の1ぐらい海で覆われていたっていう風に言われていて、多分本当地球みたいな感じの星だったと考えられていて、だから海があるってことはそれ生き物いたかもしれないし、ね、もしかしたら今も生き残ってるかもしれないと言われていて、
ロマンあるな。
そうで、ただまあ今も全く水があの氷の状態でしかない、もう川聞きったまあ砂漠の世界が広がってるわけなんですけど、うんうんうん、でさっき、水金地火木土天海言ったんで、うん、まあ、地球のお隣さんっていうのをちょっと比べてみると、うん、水金地火だから地球の内側には金星がいて外側に火星がいると。でこの金星地球火星っていうのを比べてみると、金星ってまあなんか地球の双子と言われるぐらい結構似てるんですね。大きさ重さっていうのがもうかなり地球に似ていると、うん、でそれに対して火星っていうのは大きさでいうともう半分、
あ、
直径半分、
じゃあ半径半分ですね。
そうで、それぐらいちっちゃくて、そうすると重さがね、大体ね、あ、まあ、ざっくり10分の1ぐらい。
おお、10分の1、はいはいはい、
だから結構ちっちゃいんです。
なるほど、
はい、小ぶりなんですね、惑星で比べると。でこの火星は小さいっていうこの事実が、うん、実は何十年も研究者を悩ませてきた謎なんです。
え、小さいことは、
小さいことが謎なんです。う、どういうことかっていうと、うん、なんかこう惑星ってどうやって作りますかっていう理論を、うん、まあ、惑星形成論っていうふうに専門用語で言うんですね、うんうん、でこれまあもうざっくり言えば、あの塵も積もれば星となるということで、太陽が生まれてすぐの時に、塵がこう漂っていて、でその塵が、衝突合体して微惑星になりますと。で、まあ、数十キロぐらいの大きさ、はいはい、この微惑星同士がまた衝突して合体して原始惑星になりますと。でまた原始惑星が衝突して合体して惑星になりますっていうのは、まあざっくりした理論で、塵も積もれば惑星となる、うんうんうん、ただこのコンピューターでそういう惑星を作る計算をすると、うん、火星がね太りすぎちゃうんですよ。
ほう、
今の火星のまあ5倍から10倍ぐらい、まあ、だから火星って地球の10分の1ぐらいの大きさなんで、はあはあ、地球ぐらいのサイズの惑星ができちゃうんですね、計算すると。
じゃあ本当はそのサイズになるべきなのに、
理論上はもっと大きくなるのに、でも今の火星は小さいよねってことで、これ英語ではあのスモールマーズプロブレムって言われてて、まあ、火星小さい問題、
はいはいはい、
いうのがあるんですよ。で実はあの火星から火星のかけらがまあ隕石として地球に実はこう降ってきていて、うん、まあ言うて400個ないぐらい、350個超えるような数なんですけど、おうおうおう、その火星の隕石調べてみると、うん、どうも火星っていうのは結構太陽系生まれてすぐにギューとこう集まったと、
うん、
で、まあ、さっき言ったこう塵も積もればの原始惑星、惑星の一歩手前の原始惑星のまま、衝突合体せずにそのまま生き残ったんじゃないかと言われてるんですね。
なるほど。
で実は僕らの地球の周りにお月様いますけど、はい、お月様ができるのは、うん、地球にそれこそ火星ぐらいの大きさの原始惑星がボコンとぶつかって、うんうん、地球の一部が剥ぎ取られて集まって月になったんじゃないかと言われてると。要はそういう原始惑星、火星サイズの星がいっぱいあって、それがこうぶつかったりするっていうのが当たり前の世界だったと。それがぶつかってぶつかって大きくなったのが地球だったんだけど、なぜか火星はぶつからずにそのままのサイズ感で生き残って今に至るんじゃないかと。
はあ、
でもじゃあそれってどうしてなんですかっていうのが結局まだ仮説があるにとどまって、
まだ分かってない、
ね、分かってない。でまあ一個ある仮説としては、もう初めからその火星ができる場所に材料少なかったんじゃないと、要はまんべんなく材料があるっていう最初の条件からスタートすると大きいものができちゃうけど、うん、いや最初から材料少なかったら、うん、まあ、塵が少なかったらちっちゃいものしかできないよ、
うんうんうんうん、
っていうのは言うんだけど、え、じゃあなんで最初少なかったのみたいなのが結局分かってないとか、
うん、
でもう一個割と有力視されているのが、木星のせいですと。
木星、
全て木星が悪い説っていうのがあって、ほうほうほう、実は太陽系の中で一番でかい木星がかなり先にできたんじゃないかって言われてて、でしかもその遠くでできた惑星が、あ、木星がなぜか太陽に一回グーンと近づいて、でまた外側に行くっていう惑星大移動をしたっていう説があっ って、はあ、でその外側から内側にグーン来た時に結構もう内側をかき乱されちゃって、で木星がビューっても飛び去った後にはもうなんか後の祭りというか、火星の周り何も残ってませんみたいな説っていうのがあって、そんなめちゃくちゃな話あるんっていうのが、
すごいっすね、
結構まあ有力な説の一つとして考えられてて、だから実は ただただ火星が小さいっていうその事実は結構昔いろんなことがあったんじゃないかってこととつながっているようで、一生懸命なんか研究者が頑張って調べているて
な。そうなんですよ、なんかその惑星とかのね星のサイズなんて
そう
たまたまそうなんじゃないのって思っちゃうけど、ま
あ、なるようにしてなったんじゃないとかって思っちゃうけど、いや実はこれが
あるんですか、
なるようにしてなってないんで、どうしてあのちっちゃい火星を作ろうかっていう、で意外となんかそもそも存在自体が謎っていうのを知ると、うん、ちょっとこう興味が湧く天体になると思うんですけれども、で実はね地球上にそんな火星を感じる場所があって、うん、いくつかあるうちの1個紹介しようかなと思うんですけど、うん、はい、火星って実はあの太陽系の中で最大級の山があるんですけど、うんうん、これもオリンポス山って言って、標高21,900m、エベレストどれぐらいでしたっけ、7000何歩でしたっけ、
7000とかでしたかね、
まあ、3倍ぐらいでかいですね、ちっちゃい惑星なのに山はでかいと。でまたこの火星にある山っていうのが縦状火山って言って、はい、なんか縦をこう伏したような感じで、これサラサラのマグマが流れてできるすごいなだらかな山なんですね。でこの縦状火山が実は地球上にもいくつかあって、それを楽しめる一つの場所がハワイなんです。
おっと来ました、
はい、マウナロア、マウナケア、キラウエア、フアラライサン、全部縦状火山なんです。
いやまさにそれあれですよ、あの去年行ったところ、
おいいな、行ったことないから。で実際ハワイの火山と火星の火山を比べる研究もあるんですよ、比較火山学って言って。
そうですか。
そうい
や、この廿日市市がね、あのハワイ軍と姉妹都市提携を結びまして、うん、去年そのまさにハワイ軍にそういうフアラライとか、
あフアラライ行ったんすか。
行きました。
ジョジョ第9部で出てくるんですよフアラライが。今
それ読むしかないですね。
僕だから今あの仕事で火星の勉強をして、はい、でオフの時間ジョジョ読んでて、そこでもなんかハワイで出ていろいろつながってて
すごい
火星とハワイが今月すごいある。いやまあだから誰かねハワイに行って実際どんななだらかな山なのかっていうのを中継とかしてくれたらいいけど、無理かな無理か、さすがに
壮大なる前振りな感じがしますねそれ。
なんでも望月さんなんか、
はい、
来月この生放送廿日市いないんですって。
そうなんですよ、なんとね、まあ、そのさっき言った姉妹都市提携で行ってるハワイの方にちょっとねお仕事で、
いいな、
まあ、お仕事ですから
来月じゃあこの番組お休み。
いやお休みしようかなと思ったんですけどね、向こうからつなげたらちょっとロマンあるじゃないですか。
行けますかね、
やってみたいなと思ってるんですけどね。
行けたらかっこいいっすねハワイ。
今ちょっとハワイからつながってるんですけど、
いいじゃないですか、
現場のハワイからお届けします言ってみたいなというい
やいやいや、ということでちょっと次回の廿日レッジ、もしかしたらハワイと廿日レッジ、ね、生放送つなぎながらのお届けにな
るかもしれない。ちょっとね時差があるからね。
そうですね、
はい、
こっち変わらず3時で向こう何時になる
か
どれぐらいずれてるのか、
どんぐらいなんですかね。
まあまあ大丈夫でしょ
う、まあ、行けると思うんです
けど、まあ、ハワイに行くっていうのは実は聞いてたので、はい、また行かれた時にその山をね見る機会があれば、はい、ちょっとそのなだらかさっていうのをちょっと感じていただけたらな。
去年その行った時に確かになだらかでしたね。
お
ー
お
ー
お
ー、あのずっとこう、まあ、車で行けるようなところだったんですけど、ずっとこうゆっくりゆっくり上がっていくような感じだったんで、急激にこう日本の山はね結構
やっぱねある程度傾斜がある、ね、
多
分まあその玄武岩サラサラの玄武岩こう流れてできたっていうんで、それは実は火星も同じっていう
話なんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと火星を感じようじゃ。
うん、そうなん、いいな、まあ、別に火星感じなくて普通にハワイ感じたいんですけどこっちは
確かに
、そんなところでございました。じゃあここで一曲聴いていただきましょう、はい、ね、これね選んだのがね、この話全く関係ないんですけど、
いやいやしてください、
椎名林檎さんの幸福論。
幸福論ね、
これ、まあ、椎名林檎さん僕、まあ、大好きなんです、
はい、
で19歳の時の多分デビュー曲なんですけど、
う
ん、
そうですね、
あの最近といってもここ数ヶ月前なんですけど、花王のメリット、
うん
のこれちょっとよかったらあのお手すきの方 YouTube でね花王メリット CM で1年生になった日編っていうのがあって、
はいはい、
これで子供が幸福論歌ってるんです、でそれでみんな親って思ったのが、これ親目線で子供を歌った歌にも聞こえるんですよ。 幸福論の中に君っていう歌詞が出てるんですよ。君って恋人とか、
はいはいはいはい、
恋愛対象のことを歌った歌だと多分当時は受け止められたと思うんですけど、はい、その君を、うん、まあ親の目線で子供を持って聞くとまたちょっと変わって聞けるっていうのが話題になってたんですけども、それを知ってからまたすごい聞き直してるっていう曲なんで、
いや、いい曲ですよね。
ちょっとそれもイメージしながら聞いていただけたらなと思いますし、はい、リンゴさんの幸福論どうでしたか。
いや、いい、これね、うるっときますね、改めて聞くと。
素顔で泣いて笑う君のそのまま愛してるゆえにとかね、最後のね、君がそこにいるという真実だけで幸福なんですっていう。い
や、これ確かに子供ですね。
そうで、聞こえ、そう思いながら聞くと全然感じると違う、結構うるってしちゃうっていう。
特にね、やっぱり親になってる
から、なってからだと、そうだから最近これちょっとリピートして聞いて
た。でもあの当時やっぱりリアルタイムで聞いてた人は今やっぱり親になってるじゃないですか。まあそれこそ、ね、多分私たちの年代だと思うんですよ。あの時青春を過ごした時はの人たちがね、
そう、
親になってるから。
いや、だからこれ CM 作った人は天才ってことですよね。こういう使い方をしようって、子供に歌わせようみたいな、ね、実はこれは親から子供を見た曲にも聞こえるぞ。でなぜここで曲をかけたかというと、僕があることを忘れないようにと思っていて、望月さんこれお土産です。あ、リンゴです。
あら、リンゴ、先月に引き続き、先月オクラね、
先月オクラ、はい、
そうそう、いいんですか、なんか毎月。
これはまあ、僕の友達の岩本農園っていうね、芸北のリンゴなんです。広島のリンゴです。
すごい、
ちょっとね、3種類ぐらい入ってる。秋色いのはね、トキです。お、香りがいいでしょ。まず
すごい、もうね、この袋開けた瞬間から匂いが、
もうほんと広島フルーツ大国だなっていうのを感じるんですけれどもね、え、広島にお住まいの皆さん、せっかくなら広島のリンゴ食べてください。あ、それ赤いのがね、秋映えです。
すごい、
あ、もうまさに秋の名前の秋が入るで秋映え、ね、これはね、割とね、酸味と甘みのバランスあって僕好きなんですよ。で、トキはね、割と甘いの好きな、うちの妻はね、トキ大好き。
あ、そうですか。
トキはもう口の中の香り、広がる香りがたまらん言うてて、
匂いはね、全然、
はい、
すごい。
あともう一個はね、ピッコロっていう品種だったかな。
ピッコロ、
うん、なんかね、ちっちゃいウサギの耳みたいなのがね、ついてる。
あ、はいはいはい、
はい、
ほら、
そうです、そうです、はいはいはい、よかったらちょっとご家族で食べ比べしながら、
いいんですか、
はい、
嬉しい。
これはなんかもう真っ赤なリンゴって感じですね。
本当、真っ赤なリンゴですね。
あ、だから3つ並べてみるとなんか全然違いますね。
確かに、
金星、地球、火星みたいな大きさはちょっと違う。
サイズも違うからね。
結構いい色ですね。
いい色ですね。ありがとうございます。
本当、芸北に住むようになってから、やっぱね、好きなリンゴの品種がこう言えるようになったっていうのが一個。
かっこいいですね。
ね、リンゴね、好きな果物リンゴですよって、リンゴのこの品種がっていうね。
すごいな。
たまにいるじゃないですか、ワインとかでうんちく語るちょっと鬱陶しい人、はいはいはい、それ身になりつつあります。リンゴのこれがねって。
違いが分かる
男、すごい、そう、違いが分かる男ぶっちゃってすごい語り落としてる。
いいな、ありがとうございます、すみません。
っていう、これを渡すの忘れないためのシビなリンゴでもありました。
あ、そういうシビなリンゴ、はい、リンゴつながりでね。なるほどですね、はい、ありがとうございます、
あ、でもメールもね、届いてるので、
ありがとうございます、
行きましょうか、ラジオネームリゾート野郎さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
伊豆津博士、望月さん、スタッフの皆さん、こんにちは。と
こんにちは。
博士、先日の28日に北広島町で開催されたフルーツフェス、お疲れ様でした。
お、
ま、そうなんです、まさにタイム、そのリンゴ農園で、フェスをやったんですけど、美味しいフルーツ、ジビエ肉、玄米たこ焼きに、お酒やスイーツに、焼肉のタレと、それ中山太蔵さんのライブを始め、中山太蔵さん初会長お住まいということですからね、今度番組に来てほしいんですけど、多彩なステージイベント、博士と小田静江さんの MC を満喫しながら、北広島町のゆっくりした時間と美味しい空気の中で美味しいものをいただく幸せを満喫させてもらいました。なんか僕があれですね、すごい書かせ、いいことだけをコメント書かせたみたいな。ね、総裁選の話題、
やらせ疑惑です。
そういうことは言わないよ。リンゴ農園が会場になっていたので、リンゴについての知識を学びながらのリンゴツアーも大人気でしたねと、お土産で買って帰ったリンゴは家族に大絶賛でしたよと、また楽しいイベントがあれば行ってみたいと思います。あ、今日ただのこれ感想メールでしたね。本当にただの感想
いいじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お世話になりました。ラジオネームパランティカマコ、
マコ
サコさん、
はい、
初めて、こんにちは、初めてメールします。
あ、嬉しいです、
ちょっと緊張、あ、嬉しいですね。今月のテーマ、まるの秋、私は音楽の秋でしょうか。大好きな歌を、大好きな歌を、音楽を、相方さんと一緒にたくさんの人たちと歌えたら嬉しいのです。
歌う方ですね。
歌えたら嬉しいのです。さっきなんか椎名林檎っぽい言い方してますね。
確かに。
明日も明後日も笑顔で歌ってきます。音楽の力いいですよねと、 博士、日曜日フルーツフェスはお世話になりました。博士をはじめすごい人たちばかりで夢のような時間でした。楽しかったです。ありがとうございました。ということで、フルーツフェスに来て歌っていただいたんですけど、うん、この方ね、パランティカさんって、介護施設を基本中心に回っている方々で、なんでこういうイベントで歌われるのってそんなに数は多くないらしいんですけど、でもなんかね楽しいんですよ。なんかアンパンマンの歌をみんなで歌ったりして、そうするとみんな口ずさめるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱ一緒に歌ってるとなんか楽しくなるんですよね、
なる
ほど、で多分介護施設とかもやっぱこう一緒に歌ってとかってやるとお互いになんか元気にこうなるみたいな感じで、そうなんです。
今日ちょうどあれですね、10月3日はなんかアンパンマンの日らしいです。
あ、そうなんですか。
見たい。
なぜ？
わかんない。
ジャムおじさんが初めて記事を発行させた日。
渋い日。どうなのかわかんないですけどね、アンパンマンの日みたいですよ。
もう1つ来てるんで読んじゃいましょうか。ラジオネームケスノビッチの母さんと、望月さん、博士こんにちは。
こんにちは。
久しぶりに現地でリアタイしてます。
おお、いつもありがとうございます。あ、そこに座って。
フードコートでなんかめっちゃなんか仕事してる
一生懸命やってる。
あ、よかった、聞こえてた〇〇の秋と、ずっとやる気スイッチの入らなかった趣味のパッチワーク。
あ、パッチワーク。
先月からあれこれと作りたいものが湧いてきてて、今年は手作りの秋になりそうです。
素晴らしい趣味。
もちろん推し活の秋もありますよと、藤井風ファンですからね。
あ、藤井風さんファンですか、は
い、いいじゃない。
藤井風ファンかつ井筒ファン。
まあうちの母も藤井風ファンで、
ああそうなんですか。
ひょんなことからなんかつながってるっていう。
あ、そうなんですね。
そう、もうまあ、まあ母の面倒を見てもらってるみたいな。だ、身内ばっかりのなんか関係者ばっかりのメール
が。いやいや、ありがたいです
ね。パッチワークの秋いいですね。
いいですね。やっぱそう手を動かせてね。
ああいうのできます？望月さん。
全然できないです。
子供園ではまあなんか作りますよね。
そうですね。パッチワークは職員さんはねめちゃくちゃ上手です、
ね。いやー本当ね、なんかなんてことないものをおもちゃにする天才じゃないですか。
天才。天才だし、あの壁にね貼る、うん、あの熊さんとか。ああいうのとかもなんかもちょって作っちゃうんですよ。
迎え行った時にやっぱ季節のものあしらってたりするとね、園内がなんか彩られて、
すごいですね、ああいうのもほんとすごい。
あれをなんかもう仕事としてやってるんじゃないんでしょうね。なんかやっぱある程度好きなのもないと。
ああ、まあそうですね。私どうやったってできないですからね。なんか化け物化け物みたいなのが生まれちゃうんで。
あ、そうなんです。
あ、できないですね。
それはなんかやっぱ進撃の巨人とか鬼滅の刃とか
見すぎ、
チェーンソーマンとか最近そっち系が多いから、
ちょっとねそっち寄りになっちゃって
インプットがそういうものだと。
なるほどなるほど、アウトプットもそうなっちゃいます ね。
じゃあ、まあそんな望月さんですけれども、
いや、そうですね、はい、私ちょっと話をしていきたいなと思うんですけどね。やっぱりあの子供たち、あの10月といえばですね、まあ、10月といえばでもないんですけど、やっぱこう1年を通してあの園の子どもたちが一番楽しみにしてるイベントがありまして、うん、それが10月にあるんですよ。
運動会、オープニングで話した。
そうですね、運動会ももちろん楽しみにしてるんですけど、
しかも何でしたっけ、望月さんのところはオリンピックって言うんでしたっけ。
あ、そうです、ミニオリンピック。
ミニオリンピックね。
ミニオリンピックっていう、
ちょうど去年その話を聞いて面白ってなりましたけど。
そうなんですよ、それじゃない。ミニオリンピックも楽しみなんですけど、それ以上にあの私たちはあの毎回ですね、
はい、
この何かそういう仮装してますよね。
おや、
頭にかぶったり、宇宙服着たり、ね、
はい、そう言ってないけど今日もオレンジ色の宇宙飛行士の格好してましたけれども、
ぴったりオレンジだから。
はあ、ハロウィンか。
そうなんですよ、
確かに我々年中コスプレしてるから、ね、今月がハロウィンだっていうイメージないですよね。
そう、毎年ハロウィン、
毎月
ハロウィンだからね。
あ、そうそうそう、子供園でも。
そうなんですよ、子供園でもねハロウィン毎年やってて、うん、で結構初年度からね本格的にやってました。あの親御さんの、お力を借りながらですね、うん、子供たちはこう衣装を着て、それぞれなんかいろんなキャラクターになったりしてですね。
かわいい。うちあったかな。
多分ね、ない、
ない気がする。
ないかもしれないですね。結構やってる園はあの少ないかもしれない。
それは普通の平日の登園日にあるんですか。
そうですね、その10月の31日に、
もうまさにその日の、
まさにその日にやって、でそこで仮装をして登園してもらって、うん、子どもたちと一緒に近所にあのトリックアトリートしに
行って。おお、あ、行くんですね。
行くんですよ。で練り歩いて、
かわいいお化け、ちびっこお化けたちが、
めちゃくちゃかわいいです。
あらあらあら。
で、お菓子をもらうと、うん、で帰ってきて、いろいろ遊んだりね、
うん、
するんですけれども、このハロウィンのイベントをちょっと今日はね深掘りしていきたいなと。
なるほど。
おりまして、このハロウィンっていうのは実は、まあ、語源があってですね、 All Hallows Eve が短くなったのがハロウィーンで、ハローっていうのが、
うん、
聖なるものとか聖人っていう意味なんですね、
うん、
なんでハロウィンっていうのはこの、Saints Day っていう聖人の日みたいなのがあるんですけど、
うん、
これの前夜祭として、あったということなんですね。でその背景にはさらにこう古いあのケルト人の、
うん、
信仰が関わってるんですけども、ハロウィンの起源は2000年前、ヨーロッパの古代民族ケルト人のお祭りのサウィンっていうお祭りがあったんですけど、それに、うん、起源があります。10月31日っていうのは夏が終わって、冬が始まる日だったんですね、
うん、
まあ、節分的な、
うんうんうん、
感じで、まあ、季節のこう変わり目だったんですけれども、うんうんうんうん、ケルト人はこの夜に死者の霊が戻ってくるって信じてたんです。で、死者の霊が来るとやっぱりこういい霊もあれば、やっぱりこう悪霊というかちょっとお化けみたいなね、
はいはいはいはい、
怖い霊も来てしまうかもしれないと。でその悪霊に取りつかれないように、私たちも悪霊というかお化け仲間だよっていう、そういうのを表すために、仮装して幽霊とか魔物の仮装して自分も仲間だよと装うのが、これがハロウィンの仮装の始まりだというふうに言われてるんです、ね、
取りつかれないために悪い霊の仮装をしてなきゃいけないのに、
そう
途中からただのコスプレ大会になってるから
なっちゃって宇宙服着てちゃダメなんですよね。
だ宇宙飛行士の霊からはなんていうか、ね、親しまれるけど
めちゃくちゃマイノリティですよ宇宙飛行士の霊はマイノリティですけど、
ね、なるほどね、はい、ちょっとそういうことか。 それをちょっと意識すると、要は本来の、はい、
そうですね、
まあ、でも祭りはある意味なんかこうね、継いでいく者たちが、
そうですね、まあ、アレンジしながらね、
いい意味でね変えていくものでもありますけど、
そうですね、
元々はそうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあおどろおどろしい格好してる方がより、
そうそうそう、本当はね、
そういうものに取りつかれないようにするためのことだったんだ。
はい、本来のね意味だと、まあ日本だとね、やっぱりこう夏にお盆とかありますからね、
うんうんうんうん、
お盆もちょっと似てますよね、こう、亡くなった方がちょっと帰ってくる、
帰ってくるのはそうですけど、そんななんか取りつく悪い人たちは帰ってきてない、
そうです、ね、
先祖が帰ってくるから、ね、亡くなった父が帰ってきてるかなとか ね、
ちょっとそこ
みんなで話をするぐら
い
もしかしたら悪いのも来るかもしれないし、なんなら取りつかれるかもしれないから、聞かさっとこうっていう
ね。
そこのまあイマジネーションというか想像力みたいな、
ね、
そこはなんか結構面白いところかもしれないです ね、
ですね。なんでこの辺が、まあ、あのやっぱこう死者の霊が蘇るっていう意味では、まあ、いろんな国でねこういう、考え方があるみたいで、
うんうんうん、
ディズニー映画 あのリメンバーミーってご存知ですか？
見てない。
見てない。
そんな映画なんですか、リメンバーミーって？
そう、これね名作ですよ、リメンバーミー。
見たい、
いやこれはね、井筒さんぜひお子さんと見てほしいなと思うんですけど、このメキシコに、うん、あの死者の日っていうのがあるんですね。
あ、ありますよね、
はい、
うん、すごいなんか練り歩くやつ、ね、
そうそうそうそう、これもなんかお化けのちょっとこうメイクアップしたりするんですけど、死者が年に一度家族に会いに来るっていうので、これもねすごく、ストーリーとかね練られてて、あの歌もねすごくいいんですよ。
そう、いやなんかギター持った青年のポスタービジュアルは頭に入ってるんですけど、
そうそうそうそうそう、
その死者の日の話とは全然知らなかった。
いやそうなんです、これはねあの大変あのいい作品なので、ちょっとじゃあ次回までにこれ、
あ、これ見ます見ます、
見てもらって、でやっぱりねあの子供たちはさっき言ったように楽しみにしてるのはトリックオートリートですね、
うん、
トリックっていうのはいたずら、
うん、
でトリートはあのお菓子のことを表してるんですけど、まあいたずら、あのお菓子をねくれないといたずらしちゃうよっていう、言葉なんですが、実際ね あの私もアメリカに住んでたじゃないですか、小学校3年生から中学校1年生まで住んでて、うんうん、その間やっぱりこうハロウィンもう大々的にやるんですよ、アメリカはもう本当にもう近所一帯がもう
だ、やっぱまあその地域ごとにみこし担ぐ祭りがあるみたいにも地域でこの日はしっかりやるぞってなってるんだ。
いやものすごい本格的で、一回そのまあいろんな家に行ってそれぞれにこうやっぱり趣向を凝らしてるんですけど、うん、ものすごい凝った家があって、
うん、
行ったらあのもうすごいもう家からしてもすごい雰囲気のある、もう周りこう蜘蛛の巣とか貼ったり貼るようなあのやってるんですよ、最高ね。
あ、本物の雲をが好きな餌まいて作らせたんじゃなくて、
そこまでじゃないですけど、
うちの畑ももう毎回壊しても毎回雲を巣作ってましたけどね再生
のそれとはちょっと違うんですけどね。
あ、でもそういうちょっとおどろおどろしい雰囲気、
雰囲気を出して、でおじさんが一人でこうロッキングチェアで、うん、シャレ神戸をね、骸骨をこう抱きながらこう揺れてるんですよ、うん、
それもう家に来るまでずっと座って、ずっと
まだ近所の子供たちがね、うん、バーっていっぱい来るから、うんうんうん、まあもうひっきりなしにね、
あ、そうかそうか、来るんだ。
その間ずっとこう抱いたまま、
すごい世界観をちゃんと作って、
世界観作り上げて、いや、これは骸骨は何ですかって聞いたら、いや、うちの子供がちょっといたずら坊主だったからって言って、子供の設定なんです
いや結構怖い怖
いいや、そこがね、やっぱりこう
本気なんだ、
大人がね本気出すんですよ、こういうふざけるの
驚かすために。
あ、でね、やっぱりこの学校に行ったりしても、やっぱ校長先生とかが一番気合入ってたりして、
仮装にね、それ大事ですよね。リーダーがそこで車に構えずにしっかりがっつりやると大事ですよね。
大事、やっぱり日本だとね、こう割とこう真面目じゃないですか、うんうん、先生たちも、ね、うんうん、あんまりこうふざけちゃいけないみたいな、うんうんうん、そこをやっぱ思いっきり ね、ふざけるで、先生たちがね、そこはやっぱりこうアメリカのいいところかないい、ね、と思うんですけど、まあこういうちょっとハロウィンの話をさせてもらったんですけれども、ハロウィンは何か予定あるんですか？
あ、いや、だから本当いつもイベントのためになんかコスプレしちゃってるから、ね、わざわざ何か着て練り歩くみたいな感じがないんですよね。
じゃあ基本宇宙服
あんまりしてなかったかな。いや、まあハロウィンっぽさを味わおうと思って、うん、ほら今お菓子とかパッケージハロウィンになってるじゃないですか、うんうんうん、あれをちょっとなんか買って、はいはいはい、まあ、友達の子にあげたりとかぐらいだった。
なるほどな。
いたずらされる前に勝手にあげてましたね
優しい優しいハロウィンですね。はい、ということで私からはですね、その話だったんですけど、まあちょっとハロウィンっぽい、うん、作品が、チェーンソーマンが劇場版が、うん、最近出てですね、でその主題歌というか曲をですね、はい、宇多田ヒカルさんと、うん、米津玄師さんが、
え、すごい組み合わせ、
すごい
混ぜるな危険じゃないですか、ね、大丈夫、
危険ですよ、もっと天才、ね、
才能と才能のぶつかり合い、
世代を超えた天才たちが、はい、これジェイン・ドウという、うん、曲なんですけど、なんか身元不明の、うん、まあ、特に女性のことをジェイン・ドウっていう風に言うんですね。男の人はジョン・ドウっていうんですけど、
お
このだからジェイン・ドウっていうのは多分ちょっとその作品のね中身と関係してくるんじゃないかなとは思うんですが、うんうんうん、こういう作品をの曲を流したいと思います。
はい、なんかリンゴの話して靴箱になんか
出てきましたね、歌詞がね、
リンゴってね、うん、なぜ隠したのかちょっと気になるから、なんか
リンゴデーだ、
なんかあるんですかね、作品の中のシーンとか、なんか
ちょっとね見てないんですよ、チェーンソーマン。
あ、そう、もともとアニメも、
チェーンソーマンアニメも見てなくて、いやでもね勧められてるんで、ちょっとどっかのタイミングで見たいなと思うんですけど、
結構なんていうか、もじゅうさんもうフォローしてるのかと思って
ます。いや、そうなんです、チェーンソーマンちょっとね、
もうね、なんだっけ、最初の1話だけ見たのかな、
はいはいはい、
なかなかなんかね、
ね、
もう設定から
激しい感じのあれでしたよね
うん、うん、
でも みんな結構評判がいいから、
いや、そうそう、
見たら間違いなく面白いんだろうな、
あるんだろうなって、心をつかむものがあるんだろうなっていうところで、
ちょうど劇場版がね出てますからね、いいタイミングかもしれないですね、うん、追いつくのにね。
さあ、じゃあちょっと10分ちょいですかね。
そうですね、
時間ありまして、はい、なんかこういつも本と映画のね、うん、おすすめ作品割と不定期で紹介したりとかしてるんですけども、はい、うん、あとまあゲストさんがいるとね、うん、なかなかなかったりするんですけど、どうしようかな、ね、僕まるまるの秋で言うと、はい、罪と罰の秋にしたいと思っていて、
ドストエフスキー、
そうなんです、シーナリングの罪と罰流しゃよかったなって今ちょっと後悔しつつあるんですけど、いや、これね、僕ね、夏、中学生の夏休みに、ああ、これをなんか選んで読書感想文を書こうってやってたんですけど、読んでないんですよ。だその年の読書感想文何出したか覚えてないんですよ読まないで書いた説もあるぐらい読めなくって、
いや、 すごい難しい話。
いやで、いやそもそもロシア文学自体がよくわからん名前もとかって、ただねこの今年のゴールデンウィークにもねカラマーゾフの兄弟っていうのを読んだんですよ。めちゃめちゃ面白くて、これもすごい面白いっていろんな人が、読んだ人はめっちゃ面白いって言うんですよ。もう人はカラマーゾフの兄弟読んだ人がそうじゃない人に分かれるぐらい、まあ、村上春樹をしてもそういう風に言うぐらいすごい本だったんですけど、まあね、量があって大変だったんですけど、読んだらまあ面白くて、でこれが多分書かれたのが、うん、カラマーゾフが多分ドストエフスキー亡くなる最後の遺作みたいな感じになるんで1880年とか、うん、で罪と罰が1860年代なんで今からざっくり150、60年前に書かれた話なんですけど、もうそうだとは思えないぐらいの、もうなんか普通に今にも通じる話だったりで、結構登場人物が多くて、うん、みんなよく喋るんですよ。でもエピソードトーク面白すぎるんですよ。でも結構もう細々したなんかもう貧乏でいろいろちょっとしたお金がなくて苦労してみたいな話って、うん、もうねなんか誰がどの話をしても心つかまれるような、まさにあの罪と罰まだね76ページまでしか読んでないですけど、もうこの時点でなんかもう面白いんですよ。
面白いんだ。
でカラマーゾフの兄弟とかもなんか、まあ、結構あれはロシア正教 の宗教的な話もかなりがっつりは入ってるんだけれども、なんかすごいこうみんなに慕われる聖人の長老がいて、ですごくこう主人公の一人ももう本当なんかすごくこう心を許していろいろ教えを請ってて、でなんかまあその方も長老なんで亡くなったらなんかすごいことが奇跡が起きるぞってみんなが思ってるわけですよ。でそんな中でその亡くなったらその長老の遺体がめちゃめちゃ臭いみたいなエピソードがあるんですよ、すごい話じゃないですか、なんか、そのめっちゃ前振りすごい長いんです、何十ページ何百ページして、亡くなったと臭くてみんなが戸惑うみたいな、なんかもうちょっとした話題も全部予想しないような、でまたその亡くなる長老の若かりし頃にも実はなんかこうひょんなことから鉄砲を持って決闘し合うみたいなシーンがあったりとか、でもその決闘のシーンでもこう打つんじゃなくてもう決闘放り投げて土下座して謝るみたいな、なんかもう何が起こるかわからない、だけど心すごいつかまれる、なんか印象に残るエピソードめっちゃあって、で基本的に登場人物はなんかね 2,300 万ぐらいなんかこうなんかお金をめぐるまあ愛憎劇みたいなのがあって、親子で憎しみあったりとか、なんかその人間模様がね今でも通じるっていうのが分かって、で一応読めたんで、あじゃあこう中学生の夏休みのリベンジと思って罪と罰読み始めてるんですけども、まあ主人公が今貧乏してて、
貧乏なんですね、
主人公貧乏してると思ったら酒場で会ったおじさんのがもっと貧乏してて、ダメな親父が出てくるんですよねみたいな感じで心つかまれてるんですけど、まあやっぱロシア文学なんで、僕も最後まで読み切れるか自信ない中で、お金に関するもっとライトな小説も紹介したいなと思って、一個がね3000円の使い方、
3000円の使い方、
これもなんかめっちゃベストセラーになってます。僕が買った時点でも80万部とか突破してる、もしかしたら100万部いってるのかな、なんかあのドラマ化もされてるんですけど、まあ人は3000円の使い方でいろいろこう分かるよねみたいな、まあこれ単編小説がつながってて登場人物は全部シンクロしてるんですけど、第1は3000円の使い方、第2は73歳のハローワーク、第3は目指せ貯金1000万円、第4は費用対効果、第5は熟年離婚の経済学と、第6話節約家の人々みたいな。でこの原田ひかさんって読みするのかな、この方、まあ、お金に関する小説書かれてて、そのね割と最近出てたのがね財布は踊るっていうの、これついこの間読んだ、これも面白かったです。まあこれもお金に苦労してる人たちの話なんですけど、最初のね出てくるお母さんがですね、子供1歳か2歳だったかな、育てながら、旦那さんがね手取り30万円 で旦那さんのお小遣いは旦那さんで5万円、で奥さんにも5万円ってお小遣いって渡すんだけど、その5万円は食費もあるし、子供のおむつとかも買わなきゃいけない、それで5万円なんですね。で
厳しい
じゃないですか、だけどスーパーで安いもやしとか買ってなるべく自炊したり、で、まあ、服もこの登場人物が言ってるんですよ、ユニクロ着たらバレるから、なんかメルカリでそれっぽいもの買って、でもいらなくなったら売ってみたいなやりくりして、頑張って2万円貯金するんですね毎月。
すご
でそれを30ヶ月続けて60万円貯めて、ハワイに旅行に行きたいと、ハワイに旅行に行くっていう目標のためにコツコツお金を貯めてた。 で旦那さんの方は、まあ、俺あんまクレジットとかお金も使わなくていつも月々3万円ぐらいしかあの請求来ないんだよとかって言ってて、うん、でハワイでも結構豪遊したのに、うん、ずっとその後旦那さんの月々の支払い3万円なんですね、
うん、
あれおかしくないってなって、うん、で聞いてみたらなんと旦那さんクレジットのリボ払いになっていて、
うん、
実は借金300万円ぐらいあったと。
うわ、
で毎月返してる3万円のうちなんか2万8500円ぐらいは利息だったんですね。1500円ずつしか残金減ってないみたいな、
はいはい、
そんなことでずっと奥さんはその陰でコツコツ2万円貯金してたのに2万8000はただ利息で払っててみたいな、
しんどい。
さあこの夫婦どうする
どうするんですか
っていうのがまだこの 1話目みたいな。第2話第3話って
財布は踊る、
財布は踊るっていう原田ひかさんもで出てくる金額も具体的だったりして、でお金小説なんだけどやっぱお金って人生の一部じゃないですか。でなんかお金の話はやっぱ人生の話にもなるし、うんうん、何を考えて何にどうお金を使うかってまさに人生、
うんうん、
でだから結構なんか人としてどう生きるかとか自分のお金の使い方を見直す、うん、きっかけにもなったりとか結構いろいろ詰まってて、だからどっちもお金が主題ではあるんだけれども結構そのなんか人がどう営んでいくかとか、ね、人生をどう歩んでいくかみたいなのを考えて、これもね割と読みやすいんで、
へ
でそのちょっとしたお金でいざこざする版のハード版が多分ロシア文学のあの罪と罰だったりカラマーゾフのいやどっちもだからなんか面白いのはやっぱ具体的なお金にまつわるのってやっぱリアルだし、
ね、リアル
結構普遍的なところがあるんかなっていうのはね、
誰しもがやっぱり共感するというかね、
そう共感するポイント結構
関係するところもありますからね。
でもずっともう財布は踊るね、ヴィトンの財布が欲しくてハワイの本店に行って買うんだけども旦那さんの借金発覚してそれをもう泣く泣くすぐメルカリで売らなきゃいけないみたいな、
かわいそう
辛いエピソードから始まるんですけど、このお母さんが最後ね最後大逆転を見せる、ね、
ああそうなんです、
ね、そうなんです、
それは面白そう、
結構ね爽快感もあって、
旦那さんがね、
いやそう多分学生の時に契約したクレジットなんかね、もうシステムエンジニアっていう設定なんですけどそこ気づかないのかなっていう
もうちょっとなんか家庭でもそれ発揮してほしいですね、なんかね、
そうみたいな結構具体的なエピソードもたくさんですね、最近読んだやつでこれ面白かったかな、は
い、なんか日本はこうそういう、こうお金に関する話をするのってちょっとはばかられるというか、
そうそうそう、
お金はねちょっと汚いものというかお金の話はあのね人様の前でしちゃいけないよみたいなあったじゃないですか、
そうですね、
割とね今はちょっと変わってきてますけど、
まあね、そういう意味ではなんか割とこの3000円の使い方も財布はどれもまあお子さんにも全然おすすめできるようなタイプだったり、3000円の使い方はね結構若いお金のない夫婦がどうやって結婚するかみたいなテーマでもあるから結構若い学生さんとかにも割とおすすめできるような、でもこれは最後ねおばあちゃんが大活躍するんですよ、なかなかナイスなおばあちゃん、おばあちゃんはなんか銀行のなんかね今いくら入れると利息何パーセントだよって銀行を移しながら利息だけでマッサージチェアを買うっていう、
すごい
目標を立てながらあっちに金を持っていきこっちに金を持っていきみたいなするんだけど、このおばあちゃんが最後ナイスだったり、いやでも確かにそうね、お金の給料だから今までそういうお金の話に触れてなかったからこそより面白く感じるところは
確かにね
あるかもしれないんですよね、
海外ではやっぱりねその投資の勉強とかもしますからね、
はい、
若い時から
、今もなんか学校教育で入ってはいるんだろうけども、
で
も
金融教育とかねでも始まってますから、
ね、どの銘柄がどうとか なんかもっと根本の部分とか ねなかなか難しいですよね、大人になってね人的資本があり社会資本があり金融資本がありみたいなとかなんかこう身をもって経験して腑に落ちるところもあったりするから、
ありますあります、
でも気にはなりますけどね、学校教育でどんな風な ね投資してるんだろうみたいな感じで、そういう意味ではだからまあ時間を投資して本を読んだりとかね作品を読んだりするっていうのも
人生ではね、
そうそうそう、パスになるかなということで、はい、まあ、ちょっとね久々に本の紹介もしてみました、
ありがとうございます。
もちさんなんか気になってる作品とかはあるんですか、それやっぱそのさっきのチェーンソーマン、
そうですねチェーンソーマンはちょっと気になってますし、やっぱさっき話聞いたあのジョジョの、
あそうジョジョ実は第9部ハワイ
めちゃくちゃ気になってますね、
まあジョジョはもう好きな人はね好きで僕も好きです、
私も大好きなんで
けど、まあ、ジョジョ9部から読んでも読めなくはないですけど、もし読もうと思ったら第8部まで全部131巻ほどしかないですから1部から読んでいただくと、あのジョースター家のね、
それ大丈夫、はい、お金の使い方大丈夫ですかねそれ
いやこれ有意義な使い方だと思います、
有意義なんですか、あそうですか、
まあ実は打ち合わせでもね4部5部面白かったっすよねっていうね、
4部5部はね、
実は藤崎さんもしっかりね読んでて、
4部5部面白かった。
いやー、でね、僕も本当にいろんなもうところから今ハワイだ、これもさ財布は踊るもハワイ出てきてるし、
あね、
で望月さんだけハワイ行くしみたいな、ちらついてるんですよ、あれじゃないです
か、
ハワイが、
ハワイに行く感じなんじゃないですか、これはもしかして伏線的に。
ちょっとじゃあ僕も月々2万円貯めながらね、
じゃあ来年はちょっと伊豆さんと一緒に、ね、
来年こそ行きたいですよ、
じゃあ2人でハワイからお届けします、
ハワイからお届けして、ちょっと火星を感じる、
いいですね、
ハワイからの初ガレージやりたいですね、
やりましょう、
いやいいですね、ちょっとそういう目標も立てながらやっていきたいなと思います、はい、ということで次回は
そうですね、
望月さんはハワイに、はい、いるよということで、はい、11月の7日
ですね、金曜日、
よろしくお願いいたします
、初カ
レッジ大人の学び直しラジオ、はい、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。You want, yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface, and you shattered every wall.And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours.
76.1 FM 廿日市。